アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2241回6月28日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週後半で7月入っていくのでテーマは7月分をいきます。オープニングテーマはまだまだこのままか、あっさり次へ行くかです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。私の住んでる神奈川は暑い日々が続いております。収録をしている日も30度超えの真夏日となっております。30度あたりでじわじわ行くのか、それとも35度超えとかあっさり出てくるのか、ちょっと今からビクビクですね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ほんと暑いですよね。エアコンをつけたらぬるい風しか出なくなってました。エコキュートを入れ替えた時にエアコンのホースを移動したから壊れたみたいなんですよね。エアコンをこのまま行くかどうするか、受難な三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ベトナムで仕事をして英語で自分の名前を表記することがあるんですが、姓を先にするか名前の方を先にするか未だにちょっと迷ってます。名前を先にしているんですが、このまま行くかどっちかに統一しないといけないなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
2022年夏の AUGM 大阪開催のお知らせです。来たる7月2日土曜日13時から17時、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンラインでの開催です。 AUGM 大阪 YouTube チャンネルによる配信で、今回もたくさんのベンダーさんから製品紹介や情報に加え、当番組レギュラーでもいらっしゃる大江先生も登壇されます。7月2日に皆さんのオンラインでのご参加をお待ちしております。iPhone マニアさんにあった記事でご紹介します。セブンイレブン、アップルギフトカード対象の還元キャンペーンを開催という記事が出ていました。またキャンペーンの情報ですよ。はい、ここでは春さんとスミレさんに入っていただいてますが、
はい、
セブンイレブンがアップルギフトカードの購入者を対象とした交通系電子マネーの還元キャンペーンを2022年7月3日まで期間限定で開催しています。この配信を聞かれているタイミングでまだ間に合う方は一度ご検討ください。2万円以上のアップルギフトカードバリアブルをセブンイレブンで購入した人が対象です。総額1000万円相当の交通系電子マネーが還元されるものです。特設ウェブページで最初に登録しないといけないそうです。後日スイカなどの交通系電子マネーを ATM で受けることが可能になります。スミレさんどうですか、いろいろ携帯の見てて、こういう交通系電子マネーでキャッシュバックされる例ってあんまりないんじゃないですか。
前にもあったような気はするんですけど、でもそんなにバシバシやってるような感じではないですね。
よく言われる山分けのキャンペーンらしいですね。今回も総額1000万円相当の電子マネーをキャンペーン登録者で山分けになります。付与されるのは登録人数の多い少ないによっても変動されますので、付与上限は4000円相当だそうです。これは早押したから後で言ったからといって変わるもんでもないから、ちょっと分かんないですね。
そうですね、1円しかもらえないとか可動性もまあなきにしもあらずです。
山分けなんで、人数が多ければそうですよね。
こんなん番組で宣伝せん方がいいですかね。
いや
もう言わんといてや、もう知ってんのにみたいな言われてなかったりして。登録は1人1回限りです。 Apple ギフトカードの固定額の方ですね、1500円とか3000円の方、あるいはバリアブルでも2万円未満のものは対象外なんで注意してくださいっていうことでした。
なるほど。
2万円以上のバリアブルってちょっとなかなか豪気な買い方ちゃいます？
まあそうですね、 iMac Pro を買うために積み立てるとかそういう用途じゃないとちょっと考えづらいですね。
iMac Pro ギフトカードで買う？まあ買ってもええけど。そんなわけで特設キャンペーンのリンクもついてました。前セブンイレブンは4月下旬でも Apple Pay の7個決済のキャンペーンもやってましたんで、この調子でいくとひょっとしたらこの先ね、今年中何回かあるのかもしれません。
期待したいですね。
セブンイレブンさんは7個ですよね。キリンの絵描いた。
そうですね、7個ですね。
ね、あれは1回も使ったことないですね。なんやいう話です
か。私もないですね、そういえば。
うーん、セブンイレブン、おかずとかお昼ご飯のが充実してるんですよね。私の好きなのがあるだけやけど、ファミマでもさ、いろいろあるけど。
私は日本のセブンイレブンで気に入ってたのが、
はい、
コシアンのアンパンが、あの全国かどうかわからないですけど、コシアンつぶあんもロンソン。コシアンのアンパンがセブンイレブン売ってたんで、
はいはい、
それが気に入って買ってましたね。結構美味しかった。
なかなか売ってないですからね、コシアンはね。
そうそうなんです、ね。
ここでまた、あの、コシアン派とつぶあん派の争いが、キノコ、タケノコ戦争のことが始まっていくわけですね。い
や、今絶対ハルさんね、反論すると思ったんですよ。私、なかなかコシアンは売ってませんけどねって言って、そんなことないですよ。つぶあんの方がレアじゃないですかって返すかなと思ったけど。
いや、実際、このコシアンのアンパンってあんま売ってないんですよ。
そうなの？
そうなんです、そうなんです。
ということはやっぱり人気ないってこと？
どうかわかりません。
すいません。コシアン派に今思いっきり喧嘩を売りました。
そう
すいません。
多分思ってはると思いますよ。コシアン派の皆さんは。コシアンのアンパンがなかなか手に入らないと。
うん、別に私は困らないですけど、ね。ひどいな。ちょっとお話変わりまして、iPhone のお話ですよ。iPhone の初代の頃の 3G とかモデルありましたね。3G 以前のモデルもありますけど、ちょっと思い出してください。iPhone マニアさんの記事です。元 Apple エンジニア、初代 iPhone でコピペが実装されなかった理由を説明。という記事で。私も、ハルさんも確か 3G の時から、朝からもう販売の行列並んで買った口。ね、
3G の時は行列並ばなくて、
はい、
手に入れたのは確か当日じゃなかったかもしれないです。翌日やったかもしれない
ですね。出遅れてますね。ダメですね。急がないと。急がないとってもうね。その頃もこのワンボタンこうやってましたんで。
あ、その時は聞いてなかったですね。
そう、ダメですね。はい、いやいや、松尾さんと、iPhone がキャリアをどこが最初に取るかっていうのをずっと話題にしてたんですよ。で、ソフトバンクに決まりましたってニュースが出て、うん、速攻で収録ですよ。収録日じゃないのに松尾さんからメッセージが来て、今日収録しませんか言うて。そうだね、ソフトバンクに決まったからそれを取りましょう言うて喋って、うん。もう松尾さん、ソフトバンク決まりましたけど、いやもう僕会社の代わりソフトバンク行ってもうすぐ予約してきましたよって言って、早いな、やることって思って。私は出遅れたから、社内から山田電機の行列に並んだんですよ、前の晩から。その時点であっちこっちインタビューしてましたよ。
思い出した、私、
はい、
当日やったんですけど、予約をしてなくて、あっちこっち電話かけたら、一箇所だけ今キャンセル出たんで、すぐ来れるんやったら売りますっていうところが見つかって、はいはい、それで帰ったんです、
ね。なるほど。
はい、
多分、すみれさんまで学生さんでいらっしゃいましたよね、その頃だと。2008年ぐらい。
ギリギリ卒業してますね。
ああ、なるほどね。まあ、そんな頃ですけども、それは日本のね、3G 発売の頃の話ですけど、iPhone 自体はその前の2007年からアメリカで販売始まってましたけども、その頃の iPhone は、まあ、私らもね、3G 買った頃は、コピーペーストの機能がなかったんですよ。う
ん、なかったですね。
今、リスナーさんで、っていう人いるかもしれませんね。
うん、
では、ここで、すみれさんに、マスオさんの感じで言ってもらいましょう。どうぞ。
本当かいか、すごく。
ありがとうございます。時々それ言うじゃないですか、すみれさんが。私ね、何を言ってんのやろってずっと思ってたんです。ただ、それネタにしてる漫才の人いるじゃないですか。
あ、そうなんですか。それは知らなかった。
それ知らなかった。それで言ってんやん、思ってましたわ、
はい。いや、全然あれはオタクの間では土定番のネタかなっていう。
ほんまにコピペが、ね、なくて、結構 iPhone のこと悪く言う人がいてね、あのコピペもできないようなもん、欠陥商品とか言う人いたんですよ。
いました、ね、いました。
iPhone 擁護派のブログでも、ちょっとそれは、ちょっと違うんちゃうかと思ったわ。いや、これからの携帯電話とかスマートフォンは、コピペはいらないんだって書いて、いや、いるやろ。なんぼなんでも、いるやろ、それはと思いながら。どれぐらい、もう OS が次のバージョンぐらい行くまで、あ、ごめんなさい、書いてますね。2009年の OS3.0 まで、なかったんですね。
そうですね。
まあでも 3GS、その翌年のモデルからはね、プリインストールでね、なってましたということでしたから。ごめんなさい、その理由ですよ。なんでコピペなかったか。
うん、
元アップルエンジニアの方で、ケン・コチエンダさんという方が、ちゃんと取り組む時間がなかったんですって。もうやらなければならないことが山積みで、優先順位でいくと、コピペなんて全然まだ優先順位上じゃなかったらしいです。もっとやらなあかんことがあったんですって。そのためバージョン 1.0 の時は、コピペの機能は見送ることになりました、ということでした。 あれはきっとジョブズさんがね、早出せって言って正解したんですよ、きっと。歴代のアップル製品みんなそうやったじゃないですか。なんか早出して、ね、早出して、もうちょっと時間かけて作りゃええのにみたいな。そうですか。初代から考えたら、今、こう2022年だから、15年ぐらい?15 年どうしよう、あれから15年も経つ、
まあ、そうですね。iOS が今15ですからね。
そうや、15年も前の話なんや。この番組もそれをやってるってことですよ。はい。そんなわけで、この番組、最近もずっとこの話題を続けてるっていう件もね、お伝えしますよ。CNET Japan にあった記事です。Apple Store 従業員、米国で初の労組結成へ、メリーランド州で。という記事で。ここのところ、4月ぐらいからずっと、アメリカの Apple Store では組合を作る動きがありますということで、今週はできましたいうニュース出てくるかなって待ってたんですけど、6月18日にやっと最初の Apple Store 労働組合の結成が発表で明らかになりました。アメリカでは Apple Store 270店舗以上あるんですが、その中でも初の労組結成だそうです。これ国際機械工航空宇宙労働者協会、そういう労組があるんですね。 IAMAW っていうんですけども、これに参加するという形を取ったそうで、65人の従業員が賛成、33人の従業員が反対を投じて結成したということですね。
ちょうどこのニュースに合わせてバイデン大統領もコメントを出してるんですよね。誇りに思うということで、
はい、はい、
彼らは誇りに思うと、うん、労働者はどんな条件で働くか働かないかを決める権利があるというコメントを出したそうです、
はい、あ、それも iPhone マニアさんの記事でしたね。バイデンさんいつもなんか目しょぼしょぼとした感じされてますね。いろいろお辛いんでしょうね。
と年でしんどいのかなっていう、年齢的に
もっと楽な仕事かと思ったらねっていう。
楽違うよ。
いや、まあ楽じゃないですけど、ただもうちょっと見通しが、
体力的に年齢的に、
まあ、でも、うん、歴代の大統領でガチでロシアと今バチバチやってる人でしょ、
うん、そうですね、
この年間の大統領そんな誰もしてないじゃないですか。ねえ、いや大変やと思いますけど、組合化の動きということでは、この記事では Google の方でも今そういう動きありますよっていうのが書かれてましたね。さっきの打ち合わせの時言ってたんですけど、この記事で上がってる Apple Store はメリーランド州のボルチモア近郊ということで、ボルチモアっていう地名なんか聞き覚えあるなと思ったら、アメリカのドラマでザ・ワイヤーっていうドラマがあったんですけど、4年ほど前に私 Amazon プライムでハマりまして、もうシリーズ第3弾ですかね。まあ、シーズン3ですね。まで、もう、ぶっ続けで見たんですよ。1時間ドラマ、ずーっと毎日毎日毎日。あ、毎日でもないな。ごめんなさい。2、3日おきに。もう、ずーっと見てて、ハマりました、うん。端的に言うと、アメリカの麻薬とか、悪い人たちの、うん、それを警察が追っかけて、警察の中にもドロドロしたものがあるっていう、そういうドラマの長い長いお話なんですけど、ワイヤーっていうのは電話線のことを指します。電話の盗聴によって証拠を掴んでいくっていうお話なんですけどもね。
なんかワイヤードさんの話じゃないですね。
そうそう、私もね、ワイヤード出てくるかもって、それはなかったんですけど。警察もそうせざるを得ないんだろうな、みたいなね。だからといってそれ許されるわけでもないし、腹くくったんやな、これは。そういう話もよく出てくるんですけど。番組でこんなネガティブなことしかやらない私がね、このドラマ見て、ね、希望を抱いたんですよ。生きる希望があると思って。もっと上見て頑張っていかなあかんわっていうのすごい思ったドラマなんで、明日に希望が持てない人もね、ぜひこのドラマ一回見てください。最初の何話かはね、ごつ絶望すると思うんで、ちょっとそこは耐えて見てください。そうするとそういう話が出てきますから。今度はハルさんがちょっと絶望してしまう話なんですけども、はい、IT メディアにあった記事です。 Apple Store が転売対策課、非居住者への消費税免税購入対応を終了という記事で、ハルさんが転売屋とかいう話じゃないんですよ。ハルさんは普通の何もそれ転売なんかしてない人ですよ。
はい、したことないです。
ただ、免税っていうところにかかってくるんです。6月21日付で Apple Store は非居住者に対する消費税免税購入対応を終了しましたということで。これはもう日本においても同じことなんで、ハルさんの場合、日本で、生まれ日本で育ってきたんですけど、今仕事でベトナムにお住みなんですね。は
い、そうです。だから住民票が日本にないんですよ、
はい、
非居住者っていうことになってるんですけど、
は
い、
で時々日本に帰ってきては日本のアップルストアで免税購入ができてた。
そうですね、
昨日までは。
はい、そう。昨日じゃないですね、
まあ、実際には21日以前までは、はい、まで
それができなくなったのでショックでした。例えば量販店ですね、ヨドバシとかビッグカメラとかで売ってるようなものであれば、はいはいはい、そちらで免税で買うことはまだできるので、
はい、
帰国するたびに聖地巡礼はしなくてよくなるのかなと思ったりもしてる。、はい、残念ですね。
モデルにもよるんですけど、ハルさんの場合 CTO で、ね、カスタムしたモデルを購入されるお話が多いですから、うん、アップルストアさんと量販店さんでは CTO の納期がちょっと違うように私思うので。
そうですね、それと CTO でするとネットでやるとカード決済なんで免税にはならないので、そこはあまり変わらないんですが、特にアクセサリーですね、そこが痛いところです。
まあ、ハルさんにとっては残念な状況という。
そうですね。
これ日本の場合は特に今円安で外国からアップル製品日本に買いに来るっていう例があると思うんですよ。やっぱり転売目的がその分増えやすいので。
そうですね。
そういうことを考えてもこれは致し方なかったかなという気もします。でもアップルストアでなきゃ、じゃあヨドバシでいっぱい買ってやるよみたいな転売屋さんがどっかにいるかもしれないんで、まあね、いろいろだなと思いますけどね。
出てくるのはあるでしょうね。
そんなところへアップルの関係でもうちょっとお金的にダメージがある話もう一個あります。 IT メディアさんにあった記事で、アップル、アップルミュージックの学生プランを値上げ、月額480円から580円にという記事で、ああもう絶望的です。100円も上がりました。
年間1200円上がりますね。
そうですよ、10年で1万2000円ですよ。そんな計算すんな
っていうか、あの学生プラン、小学生から数えたら10年超えますけど、はい、そんな10年間学生をやり続けるってなかなかないかなって。大学院とかまで行けば別かもしれないですけど、どうなんですか、
はい、大学留年しまくって8年行って大学院行けばいろんな方がいますから。でもね、アメリカも、ね、同時に上げられてまして、 4.99 ドルが 5.99 ドルに変更されてます。まあ昨今のレートを考えてもちょっと上げとかんとなみたいなことがあったんでしょう。日本は、ね、円安っていう立場ですけど、ドルも今世界中に考えたらやっぱり安なってるんですか？
いや、そういうわけではないですね。
やっぱり相変わらず強いですか？
強いですね。
そうですか。
まあ円が弱すぎるんですよね。
ああまあまあね、それは思います、うん、外国でね、どこが値段変わったかっていう、別の記事も iPhone マニアさんにあって、アメリカ以外にイギリス、カナダ、こっそり上がってるそうです。 Apple Music 入ってない私が言うのもあれですけど、 Spotify も結構人気ですよね。
そうですね。
この番組は iTunes 以外に、ポッドキャストサービス以外に、Spotify と Amazon Music の中のポッドキャストにも配信出してるんですよね。
そうですね。
ところが、Spotify の方は新しい事実が判明したんですよ、先週。
はい。
親父は銀行員 .fm、ポッドキャスト配信中さんが Twitter で呟いてたんですが、これ、親父は銀行員って番組の名前ですよ。
はい、
略して、おじぎんって言うんですけども、おじぎんでは、ポッドキャストの配信基盤として、サウンドクラウドを利用しています。今回サウンドクラウドが落ちたことで Amazon、Apple、Google ポッドキャストの配信がストップしてます。ただし Spotify では引き続き配信ができてます。つまり、やっぱり Spotify は音声データをキャッシュしてるってこと。
ああ、なるほど。
というふうにツイートされてまして。そうなんですよ。元のサービス止まってても Spotify だけは聞けるんですよ。ということは、キャッシュデータ持ってしまってて、
うん、
いくら再生しようが、再生回数っていうのがカウントされるところには影響してない可能性がある。だって元サーバーへリクエスト送ってないから、
ね、あ、なるほどなるほど。Spotify のところでデータが止まっちゃってる。
そうそう、 Spotify からどんどん出してるからこれは Spotify でいくら再生されても全体的な評価には上がらないのかっていう可能性。この後 Spotify さんが何らかの手を打ってくれてたらまた話は違いますけどね。だからといって Spotify さんで聞かないでくださいねとは言いません。あの、この番組聞いていただけるならどのサービスからでも結構なんで、ぜひまた聞き続けてください。そして iPhone マニアさんの記事でまたご紹介になりますが、新製品水深100メートルも AirPods 第3世代用完全防水ケース6月30日発売という記事がありまして、トリニティさんから出ているアクセサリーブランドのカタリストというものから出てきます AirPods 第3世代向け完全防水ケースです。6月30日よりトリニティさんの方から発売になります。 AirPods のケースもついに防水まで来ましたか。これ、まあ、お風呂やプール、アウトドアって、まあ、お風呂にエアポッド持っていくんかな？わかれへんけど。ケース自体は EPA 認可の消毒剤、石鹸、水で消毒されたポリカーボネートを採用していて、ケースを石鹸で洗うこともできます。税込み7920円で予約受付中とありました。ハルさんもどうですか、こういうケース。ベトナムでストールに会った時大丈夫ですよ。
はい。いらないですよね。
はい、今週は何気なくあんまりテンションが上がらないですが。
これはこれでもどういう方が買うんでしょうね。
防御力を高めていきたい方なんじゃないですかね。
まあそうなんでしょうけど、
サーフィンとか海の水回りのいろんなレジャー行く人、
うん
うん、
でも、ね、聞くならでも本体出しますよね、ケースから。
まあまあ、
だからケースはどっか直しとくんじゃないかなという気がしますけど、まあ、
それがそれせんでもええようになるわけですよ、うん、何が私トリニティさんの擁護してるんやろねなんか知らんけど
まあちょっとお値段高いかなという印象は個人的に受けますけど、でもまあ多分お値段以上の価値があるものなんだろうなという、はいはい、
またニトリが頭に浮かんだそういうグッズの紹介でもう一つ IT メディアさんにも記事がありました。分解されてもデータが漏れない情報漏洩対策 USB メモリーもある。尼崎事件を受けエレコムがツイートという記事がありまして、万が一分解されてもデータは読み取れませんとエレコムの公式ツイッターアカウントがそのメモリーの使用をツイッターで紹介していました。なぜそれがこんなに話題になるのかといえばで最近ありましたね、兵庫県尼崎市のあれは C が頼んだ業者さんがそのデータの入った USB メモリーをカバンに入れて持ち出してて、そのカバンを持ったまま飲みに行ってしまって、で酔った勢いでカバンなくした。
なくした
ですね。
ねえ、まあ何をしてくれるんやみたいな話ですけど。
と考えられない
ですよね。ねえ、まあメモリーもただのメモリーじゃなくて、尼崎市民の方たちのね、たくさんの
全
市民の方のね情報が入ったメモリーところ、これも有識問題なんですけど、まあ後でメモリーは見つかりましたという話になってましたけど。
ね、
じゃあ情報漏れてないかって言ったらその保証はないんで、まだまだこれからね、はい、確かめていきますとは言ってましたけど、まあちょっとねやってしまったかなというニュースでしたね。
そうですね、
まあ、あのこういうのはやった方はケチョンケチョンに言われるけど、自分がやってしまって言われた時はもう気持ちわからんではないんですけど、このなくした人の気持ちがね、
あ、なくした人はこれすごいね、
まあ、メンタルかなり来てると思います。
来てる、
だからまあ、あのもちろんね言われることはあるんやけど、そこはそれで言う方も切り替えていかなあかんかなと思います、
うん、そうですね、レストランに試作機の iPhone 忘れるとかだったら、うん、いい話に結果的になっちゃったりするんですけどね。
いや、お前ええことないよその企業の情報漏洩やで、それも
まあそうですね、
これさらに尼崎市がこれ、あの記者会見したときに、
あのそうですね、ひに油でしたね、
パスワードの桁数を英数字13桁と言ってしまったっていうね。
何をやってんだっていう感じですよ。
あれはでもね、私はとっさに誰かアドバイスする人がいて、見当違いのことを言えと言ったんじゃないかなという。本当はもっと桁数違うけど、うんうん。
まあ、それだったらそれはとっさの判断としてはいいのかもしれませんけど、
あったのかもしれない、
まあ、まあ、多分違うでしょうね。
まあ、あの、SNS ではね、その、尼崎2022という言葉が一人歩きして、最初私、何やろうな、何がこんな流行ってんだよなって、最初わかんなくって、ニュース見て、あ、そういうことかと思い至りましたが、いつも思うのは、こういうニュース出た時に、明日は我が身ですよと、
うん、
あの指さして言うのは簡単ですが、
まあまあ、
いつ自分が気ぃつけてても自分の部下とか、自分の上司がやらないっていう保証はないので、あの、気を引き締めていきましょうということです。T2 さんからコメントいただいてます。音声がバリバリ鳴る件です。以前 M1 Mac mini メモリー 8GB を使用していた際に音声が同じようなバリバリ音になることがありました。その時にアクティビティモニターを見るとメモリープレッシャーが黄色になってました。メモリー使用量の多いアプリケーションを終了させるとバリバリ音が止まりました。 M1iMac で収録していましたら同じような状況かもしれません。現在は Mac Studio メモリー 32GB を使用しているためバリバリ音をしばらく聞いていなかったので久しぶりに聞けましたと T2 さんからコメントいただきました。 T2 さんコメントいただきましてありがとうございます。音がバリバリになる件、これはスカイプ使ってね我々は番組収録してるんですけど、
あその件ですね。
そう、時々何や思ってたんですか、はいはいはい、
なんかすいません、何やったかなとか思いながら
だいぶねアイゾトープっていう編集ソフトでのそのノイズは消えるようになったんで、あんまりここ 1,2 週間の配信では出てこないですけど、実際に収録の時入ってるんですよ。今日はあんまり出ませんけどね、うん、先週はやっぱり入ってましたよ。
ああそうですか。
T2 さんおっしゃいますのは M1 でっていうお話なんですけど、すいません、実はねこの収録はインテル MacBook Pro でやってます。 M1 はあの記事を見るためだけ使ってるということなんでこれは理由があって、収録録音するアマデウス Pro っていうのの安定度を考えた時に M1 でちょっと吹っ飛ぶ可能性があったんで、それでこれまでずっと使ってきた MacBook Pro の方でやってるんです。ですからまあどっちかというと一時的なスカイプのトラブルかなっていう判断なんです。いや、さりげなく Mac Studio メモリー 32GB 言ってらっしゃるじゃないですか。もう 今私の心の中にバリバリ音を立ててこの Mac スタジオという言葉が入ってきましたよ。いやーやるな Mac スタジオ欲しいなみたいなね。はい。
いいですね。欲しいですね。
Mac スタジオを上にちっちゃいディスプレイか置いてこれで分厚い MacBook Air や言うて春さんに売りつけたら買えへんかなとかなんか。
買いますね買います。
分厚すぎるわ。
あ早速スタジオ使ってらっしゃるんですね。
うん
ねえ、この調子でいくと Mac Pro が出ない説いつになっても出ないんじゃないか説
いやそれはないと思いますね。いくつか少し前の新製品発表かなんかで、
はい、この次の機会にって言ったでしょ。
そうですね、Mac、あと残りは Mac Pro だけみたいなこと言いましたよね、
うん、そう言って WWDC 出へんかったでしょ。
そうですよね、
うん、この次っていつなんや、うん、いうのがみんなから言われる
下手したら今年出ない可能性もあるでしょうね、この半導体不足とか製造が遅れてる中で。
あ、もちろんね。
うん、
でネーミング、Mac Studio Pro っていうのかなって私が妄想を抱いてるんですけど。これまでの Mac Pro とは一線画す、今あるスタジオのさらに上を行くというネーミングだと、Mac Studio Pro なんていう読み名があるかなって思ったんですけど。まあ、いずれにしても、スタジオ、またアップルストア行って触ろう。一回ぐらい買おうって言ってみたいわ。
エアコンをこのまま行くかどうするか、受難な三浦です。
ほんまに？
はい。
うわぁ。
続く。入れ替えるときにちょうど真横にこのエアコンのホースが通ってたんで入れ替えられなかったんですよ、
はいはいはい、
でそのエコキュードの業者がこれだと入れ替えられないのでホースをいじっていいですかって言ってたんでしょうがないですよねって言ったら、はいうん、いじったらつけてみたら最近アウトでした、
はい、でもその業者さん読んで何とかしてもらえないんですか。
でもねその時に言われたんですよ、これ私専門じゃないんでエアコンは保証されませんけどいいですかって言われた。でもしょうがないじゃないですか、もうその日しかないって来てんだから、
うん、
どうぞとしか言いようがなくて、あで結局結論を言うと、はい、これはですね買い替えは大変なので、はい、のエアコン修理に来てもらって、はい、ガスが抜けてますって分かってガスだけで済みましたが、はい、5万ぐらいかかってるんで、
は
い、あしんどみたいな。
はい、アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの待ちに待ったもの。 CTO でオーダーしてからなかなか届かなかった MacBook Pro がようやく配達されたとか、バグが直らないままで放置されていたアプリがバージョンアップで解決したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの6月の予定をお伝えいたします。6月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。6月29日水曜日午後9時からZoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始で回りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は6月30日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。